ャス大江真理子のモヤモヤトーク。皆さんこんにちは、テレビ東京アナウンサーの大江真理子です。経済や投資にまつわるちょっとした疑問やモヤモヤして今一つわからないなということなど、リスナーの皆さんとご一緒に学んで解決していこうという日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。毎週日経ベリタス編集部の方にスタジオにお越しいただきまして、いろいろとご教授いただいております。ということで今週は日経ベリタス応援団長の井上豊さんです。こんにちは。
はい、井上です。ご無沙汰ですね。だけど
そうですね、なんだかとってもお久しぶりなような、
なんかね、クビになったんじゃないかっていうのあのまあいろいろあってですね、あのはい、あの久しぶりなんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします、
はい、
気がつけば夏休み期間に突入しているわけですよ。
ようやくなんか夏休みらしくなってきて ね、
そうですね、
いいですね。夏休み
といえば、私夏休みの思い出って、あの宿題でアクセクしたっていうか、もう苦しんだ思いでしかないような気がするんですけど、はい、どうです、井上さんは夏休みの宿題先にちゃんとやっておく派でした、それともお尻に火がついてからもうカチカチ山状態で30日ぐらいからヒーって言ってるタイプですか？
全くやんなかったですね。
お、潔い、
うん、
私も8月30日から日記を書き始めるタイプで、
うん、あ、そうですか。よく覚えてますね。だけど
大変ですよね、1ヶ月以上の分量の日記を2日で仕上げるわけですよ、
うん、っていうのはほとんどそれ、はい、出任せじゃないんですか？
そうですよね本当に頑張って書くんですけど、なんと先生がそういう子どもの対策として、日記にその日のお天気を書いてくださいってつけてたんですよ。
あ、それはチェックするためですかね。
そういうことですね。ずるっ子はダメよという。それで私はもうパニックになりまして、どうしよう、もう1ヶ月以上の天気なんてわからないよってなって、大泣きをして、もう家族も大変だ、これはどうしようっていろいろと考えたんですよ。で、考えに考えて父親が、よし、友達の新聞販売店のなんとかさんのところに行こう、そこで、みんなで車で行ってですね、夏休みの期間分の新聞を見せてくださいってお願いして、
社会面の天気欄ね、
はい、
はい、
それでもう本当に1ヶ月以上ありますから、下の方になってるのとかあるんですよ。それをもう販売店の方も汗かきながら一緒になって探してくださって。
なるほど、
はい、そんな必要がないような真面目な夏休みを送った方がいいと思いますけど。
そうですね、
あとは読書感想文もあったと思うんですが、
もう嫌ですねあれね。
そうですか。ということで、読書感想文にちなんでという意味ではないですけど、夏休みに読んでおきたい経済書について、
はい、
井上さんにこの後ちょっと伺おうかなと思っております、
はい、
はい、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク。この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りします。マリコの今週の
もやもや、一枚二枚、
はい、
すごい怖いです
よ。怖いですか、はい、よかったです。今日は裏メシア風ということで、丸いぬか床さんからリクエストいただきました。
あ、
はい、
おやなは妖怪フェチだと、
はい、あ、
常々お聞きしてますが、
水木しげる大先生のファンでして、はい、中でもですね、はい、妖怪の中でも赤なめって知ってます？
アイナメですか？
アイナメじゃないです、
刺身じゃない、はい、
赤なめっていう、あの子供みたいな形をした妖怪がいるんですけど、
怖い、
夜お風呂の掃除をせずに寝るとその浴槽についた赤をペロペロ舐めに来るっていう、非常に恐ろしい、
すごく怖いですねすごく怖い、
うん、怖いですね。あの子供の頃ってそれが怖くてしょうがなかったんですよ。大人になるとそんな妖怪なんか掃除してくれていいんだなって思っちゃいますけどね、うんうん、
新聞社の午前3時くらい怖いですね。
え、
なんかね、タバコ部屋かなんか行くとね、
はい、
一人でね、出来上がったね新聞をじーっと読んでる で一人で反省しているあの編集者とかね、怖いですよ。ものすごく怖い。この時期になるとね、うん、明るくやってほしいな、やっぱりね。暗い世の中だな。
はい、新聞社の会談もあったところで、はい、最新の経済ニュースから私大江真理子がちょっとわからないな、モヤモヤするなというものをピックアップいたしまして、日経ビリタス応援団長の井上さんに教えていただく、はい、真理子の今週のモヤモヤでございます。
応援してます。
はい、先ほどオープニングでもお話ししましたが、はい、夏休みに読んでおきたい経済書、これ私も気になるんですが、実際にリスナーさんからもこんなメッセージが届いてるんですよ。はい、MN さん、
MN さん、
この番組を聞くようになってから別々に見えていた経済の動きが実はつながっていたんだなと思うことがよくあります。経済は世界規模で動いていると言われてもポカンとしていましたが、少しだけ分かるようになった気がします。日経ベリタスを読んでみましたが、理解力が足りないせいかいまいち理解できませんでした。そんな私でも理解できるような導入部みたいな読み物がありましたら教えてください、ということですね。あともうお一方、クラッチさん、30代男性会社員の方です。
はい、
正直言うと今まで投資のことも大江さんのことも全然知りませんでした。でも今では番組のおかげで興味が湧き、ネット証券の口座を開設して興味のある食品関連の株を買ったりしています。
食品株、
はい、単に食わず嫌いだったみたいですね。やってみると意外に楽しいです、ということです。
嬉しいですね。
ですから、あのこの番組、経済それから投資のことを基本から学びたいという方もいらっしゃるようなんですよね。そういう方におすすめの経済本ございますか？
は
い、
今日はね、持ってきました。
はい、あら、結構
あの100年に一度の危機、と言われてね、今年は恐慌ブームだったですよね。
そうですね、
大恐慌の研究本とかね、いろいろあるんですが、恐慌本の中で私ね、これが一番好きです。バブルの歴史、エドワード・チャンセラーさんっていうね、イギリス人 の、 あの方なんですけども、コラムニスト、経済のコラムニストの方ですね。
これチューリップ恐慌からインターネット投機へっていうこと、うん、チューリップ恐慌ってあのオランダで起こった、
ね、そうなんです
よ、チューリップの株ですよね。
だけどね、はい、経済はね、はい、あの資本主義経済っていうのは基本的に自由だと、人間の自由な経済行為っていうのを重んじると、まあ、そうじゃなかったら資本主義じゃないんで、はい、そうすると必ずその行き過ぎバブルっていうのができて、それが壊れて、それがまた立ち直っていくっていう、これはあの資本主義の持っている基本的なメカニズム、
はい、
でそういうものをね、普通の教科本だと経済学として説明するんだけども、これは人間行動として捉えていて、
はい、
一種のねヒューマンドラマになってる。だからすごく読みやすくて、実在した投資家の物語という風になっていてですね、これはね非常にいいですね。これはあの日経 BP 社から、出てまして、これはあのいい、書物だと思います。
うん、あと井上さんもう一冊ありますね。
はい、ディレクターの指示は経済書っていうんですけども、
はい、
これ私の愛読書ともあるんですけども、ヘンリー・ミラーってご存知ですか？
はいはいはい、あらこれすごく年季が入った
文庫はね完全に絶版になっていて、で個人的に言うとね、やっぱり20世紀代表するあの作品って、これは私だけじゃなくて、ただ偉大な作家っていうのはね、必ず島の書物の数が少ないのね。この人1934年かな、
はい、
に北回帰線って出して、その4年後に南回帰線、これ、
はい、
これ今文庫も絶版です。
そうですか、その南回帰線、
これはね、マーケットの番組なんで、
はい、
マーケットの本質を表しているということもありですね、ぜひあの冒頭の部分を読んでいただくと、
はい、じゃあ読ませていただきます。
これヘンリー・ミラーも喜んでると思います
じゃあこの部分でいいですか？
はい、これ冒頭ですね、はい、南回帰線の。
息絶えてしまえば、たとえ混沌の中にあっても、あらゆることが半然としてくるものである。そもそもの当初から混沌以外の何物もなかった。私を取り巻き、私がエラで呼吸していたものは曖昧もこたる流動物であった。おぼろに霞んだ月が不変の光を投げている下層部は静穏で肥沃だったが、上層には密林があり不協和音があった。私はすぐ あらゆることに矛盾と対立を見、現実と虚構の間の風刺と逆説を感じ取った。私自身が私の敵であった。私は何もしようと思わなかったが、また思ってもできないことばかりであった、
という下りで始まるんですが、
はい、
物事は基本的に混沌としている、でその中で、秩序を人間というのは求めていくんだと、はい、で株式のマーケットも実は全く同じで、株が正確に、予測されて上がるということもないし、
はい、
上がった株は常に、落ちる要因をはらんでいるということなんですね。だからその混沌の中でも企業もそうなんですよ。優秀な経営者っていうのは、自分のやり方を持ってるんだけども、一つのやり方が永久に成功するっていうことはありえないことを分かってる人たちです。人間もそうでしょ、
はい、
株式投資は銘柄です。そうすると企業の何を買うかというと、そういう矛盾と混沌の中で成長を掴んでいく、そのためにはどういうことをすればいいんだということを投資家は見るわけで、必ずしもそれが成功しない、成功しないかった時にその会社、その経営者がまたどうやって成長していくかというもの。
だから人間、そこでまた伸びる鍵を掴むわけですよね。
人間と同じで企業の生命力、成長を買っていくというのが株式投資だけども、常に混沌しかないということですね。南角線はね、別にヘンリー・ミラーは投資として書いてないからこれかなり強引なこじつけなんだけども、
ただ投資と人生ちょっとそういう重なるところがあるなって、ね、今は思いました。
はい、どうも、
はい、ありがとうございました。
緑印企画、これ雑誌の世界ではね、
はい、
緑印企画っていうの
は何企画？
緑印緑の影って書いてね、夏休みでね、ネタに困るでしょ、
あら、
行け緑印企画と、
へ
で、こういうなんていうかもっともらしいねことをやらせてもらうんですね、雑誌は、はい、
そうですか。今回は夏休みに読んでいきたい経済書、まあ小説もですけれども、井上さんにご紹介していただきました、はい、以上マリコの今週のモヤモヤでした。今週の日経ベリタスヘッドライン、さてここからは今週発売中の日経ベリタスの中から井上さんにトップ記事を紹介していただく今週の日経ベリタスヘッドラインです。さて井上さん、今週の日経ベリタスの関東記事は、賢い投資は節税からということなんですが、今週も私のお隣にゲストが座っていらっしゃいます。
誰だ君彼はですね、はい、荻原くんって言って、
荻原さん、
はい、ニケベリタスの編集員でですね、
はい、
個人マネーの大家という言われてる逸材で、
はい、
今日はですね、本当は私が喋りたかった節税節税は裁量の運用、はい、残念だな。
いや、もうさっきまででも十分喋ってると思うんですけど
いうところをですね、ちょっとこらえにこらえて、
はい、
まあ年下なんですけどね、後輩なんですが、ね、まあ荻原に譲ろう。
では荻原さん、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
実際に記事を書かれたということなんですが、今週のトップ記事、賢い投資は節税から、株や FX 不動産の損失も活用ということですね。今回どうしてこういう記事をまず書かれたんですか？
は
い、
投資をされてる方は皆さん、はい、節税には非常に関心がおありかと思うんですけども、実際の税制というのは非常に複雑で、なかなか個人の一般の方がですね、うまく使いこなすというのは非常に難しい、
はい、
しかも毎年のように制度が変わることが多いんですね。で、最近のその税制をですね、うまく活用して、
はい、
税金を少なくしようと、まあ、無駄な税金を減らそうと、そういうノウハウをいくつか取材して、紹介してみました、
はい、どういうポイントを押さえておくべきなのかというのをこれから伺っていこうと思うんですが、まずはどんなポイントでしょうか？は
い、最近聞いた話で面白かったのがですね、 FX いわゆる、外国為替証拠金取引ですね、はい、これをされている投資家の間ですね、法人を作ると、これ具体的には合同会社ですとか株式会社なんですけども、法人を作ってその中で売買をすると、それが節税につながるということなんですね、はい、これなぜかと言いますと、通常 FX 売買では個人の立場で、されるのが一般的ですけども、はい、個人のですね税率というのは最高で 50%、で、利益を上げてもかなりの部分が、税金で、徴収されると。
はい、
それに比べて法人だとですね、場合によっては、税率が20数%です。
あ、全然違います
ね。はい、もちろんいろいろ設立の際にはですね、経費諸費用がかかったりして、必ずしも有利とは限らないんですけども、はい、あと法人のメリットがもう一つあってですね、これが注目されるんですけども、損失をある年に出したとしますと、はい、個人の場合その損失っていうのは、まあ、その損のままで終わってしまうんですけども、法人ですと損を翌年以降に繰り越して、その年に出た、他の利益と相殺することができるんですよね。したがって、まあ、損自体は辛いことなんですけれども、翌年以降のことをまだ考えると、そこで節税をする余地が出てくるということなんです。
はい、この法人化の流れというのはかなり進んでるんですか、増えてるんでしょうか。
そうですね、FX の投資家の方が特に多いんですね。ただし一つまた注目点があるんですけども、今年の税制改正で中小企業の法人税率の一部分がですね、かつての 22% から 18% に下がりまして、でしかも今もしかしたら政権が衆院選後に変わると、で例えばの話ですが、民主党がマニフェストにですね、
仮にね、
はい、仮にですね、その場合にですね、その法人税率をその 18% からさらに 11% に下げるということを掲げているんですね。まあ、これは実現するかはもちろん、わからないんですけれども、はい、まあ、そういった税制の変更なんかがあるとまたより使い勝手がもしかしたら出てくるということ。
なるほどね。
さあ、他にもいろいろと税制ってあるわけなんですが、持ち株やマイホームが大きく値下がりすると辛いけども、これらを節税の種にしようという動きもあるそうですね。
はい、値下がりした株というのは、まあ、そのまま、持っておく、いわゆる塩漬け株ですね。この方が多いと思うんですけれども、
は
い、
そうですね、今はそうですよね、もうどうしようもないという。
ところが一つ、今年の税制改正によって、その損切りをですね、まあ、しやすくなるというのは言い過ぎなんですけれども、その痛みを和らげてくれる仕組みができたんですね。
それはもうだから今年だから今もう始まってる、
始まってます、始まってる、今年の取引分、取引分、今年の投資分ということです。
どんな仕組みなんですか。
はい、普通株を持っていますと配当を、まあ、比較的安定して毎年受け取ると、で最近ではいわゆるグロソブと、
グローバルソブ
リ、はい、
そういった分配金を受け取るタイプのですね、投資信託をお持ちの方が多いんですが、この分配金あるいはその株の、配当ですね、受け取った配当や分配金からその株の売って出た、損失、いわゆる譲渡損というんですけれども、これをですね互いに相殺して、その配当のその所得の金額を減らすと、
なるほどね、
いうことが可能になったんですね。でしたがって、まあ何が起きるかと言いますと、配当分配金というのは通常は 10% の、税が、天引き、いわゆる源泉徴収されて、確定申告する必要はなかったんですけども、これもしですねその、株の損と、合算したいと、相殺したいという目的で確定申告をするとですね、あらかじめその天引きされていた配当に対する税金の一部がですね返ってくる可能性が出てきたということなんですよね。
それはいろんなところでやっぱり今あれなのかね、損益を通算していくというようなこの流れの一つなのかね。
そうですね、基本的には金融商品というのは本来は、似たような税の仕組みが望ましいですけれども、特に投資家にとってはその方が分かりやすいですし、損益通算をできた方がより税金の対象の額を減らせますので、それが望ましいんですけれども、実際は日本の投資に関する税制っていうのは極めて複雑で、
そうだね、
はい、これは過去のいろいろな経緯がありまして、なかなかその一体的なその課税抜本的な改革を先送りしている中でですね、かつての株価対策ですとか、あるいはその新しい投資商品がどんどん出てくると、そういったことに対応するために細かい規則を積み重ねて継ぎはぎにしてしまった結果なんですね。
さすが節税博士だね、小平君。
とんでございます。
要するに投資のリターンってよく言うじゃないですか、はい、投資してそれでどのぐらい手元に利益を残すかっていうものっていうものは、基本的な運用だけじゃなくて税金の部分を含めて投資リターンを考えようという趣旨だね、これは。
そうですね、
そこを見逃すとミスミスやっぱり
払いすぎてしまう、
払いすぎてしまうということで、これは非常に大事だということかな。
そういうことですね。荻原さんからもありましたけど、本当に投資税制って複雑になっているんですね。そんな投資税制の最低限抑えたいポイントというのが分かりやすく、示されていますので、今週の日経ベリダスぜひご覧いただきたいと思います。投資税制以外にも贈与税についてなどにも書かれてますね、今週の日経ベリダス。
はい、贈与税以外でもですね、様々な金融商品、株式ですとか FX、 あるいは外貨預金、あるいは外国債券ですね、こういったいろんな商品に投資をされている方がそれぞれの税金の仕組みを理解して、それをどういうふうに節税に生かすことができるのか、その辺をできる限り分かりやすくシンプルに、
一覧表になってるもんね、
はい、なかなか作るのに非常に苦労したんですけども、世の中に出てる本にもうなかなか載ってないような、はい、表ですので、はい、
ぜひ
読んでいただければ、
読んでいただきたいですね、はい、これ本当にためになるんで、
はい、
これ読んでもね、もやもやする人出てくるね、
もやもやする人出てくる、
これはね、ちょっと受け付けちゃおうか、読んで分かんなかったら、
はい、
節税博士に聞きたい、分かんないとこあったらね、
はい、
必ずしも全部にお答えできないけど、また荻原博士がですね登場する日もあるかもしれない。
そうですね、
ということで、本当に今日はご苦労さんでした。
ありがとうございました。
また勉強をして答えられるようにしておきます、
はい、じゃあどうもありがとう。
ありがとうございました。
荻原さとるさんでした。ということで、リスナーの皆さん、はい、荻原さんへの、節税に関する疑問などございましたら、ぜひお寄せください。以上、今週の日経ベリタスヘッドラインでした。日経ベリタス今週の3つの真理。さて、ここからは今週発売中の日経ベリタスの中から3つの気になるトピックをご紹介します。今週の3つの真理のコーナーでございます、
はい、
日経ベリタスの名前の通り、経済の真理を読み解くための話題、早速ご紹介してまいりましょう。
そのコーナーいつからできたんですかね。ご無沙汰で、
昔は、3本勝負とか、
そうです、ね、
180秒トピックスとか言ってたんですけど、絶対180秒で収まらないということで名前を勝手に変えさせていただきました。
わかりました、
はい、すいません、はい、
たまに出ないといろんなことが起こってんな。
もうはい、この番組は特に、はい、変化が早いですからね、では参りましょう、その1、はい、株式時価総額世界500社ランキング、ペトロチャイナ首位にということです。
はい、株式時価総額を、はい、グローバルベースで集計した、はい、ランキングに強いベリタスならではの新しいね、はい、調査なんですけども、1位にペトロチャイナって、これは中国のですね、はい、石油の事業を大きく抱えている会社が1位、3位にチャイナモバイル、これもそうですね、はい、通信会社、中国を代表する、シノペック、これも石油化学、これが6位に入っていると でどうですかこれ、あのね、要するに中国やなんかの、あの新興国の経済の戻りが予想より早いですね。
そうですね、
うん、でお金はやっぱり、あの先ほど申し上げたように、成長するところに流れていくので
集まっていくわけです
ね、うん、ただ気をつけましょう。株式っていうのはそもそも将来期待を含めて価格形成されるんで、あのね、そういったらね、ペトロチャイナは怒っちゃうかもしれないけども、若干バブってる。
は
ー、先ほどもあの本のところで言いましたけど、
はいはい、
もうそれしょうがないんです。うん、バブルっていうのは必ずできるんでね、うん、だからこの順序がこう1年後に、そうなってるとは限らないと、ねえ、
まあ、期待値も含めてのランキングということなんですね。
そうですね。でも私から言うとね、これだけで終わったらベレタスじゃないんだ。
確かにそうですよ、
うん、だって計算しただけだもん時価総額ね、単純に、
はい、それだけではないということですか。
これで終わったらとちょっと叱ろうかなと思ってたくらいなんだけども、はい、その何ページか後にですね、この500社ランキングを元に、はい、もう一度別の振りにかけてる、投資した資産を使ってどれだけ効率的にキャッシュフローを出したか、という指標があるんですね。 CFROI、 日本語で言うとキャッシュフロー投下資本収益率ということで、この振りにかけるとね、必ずしも規模の大きい会社が優れてるわけじゃないというのが分かると。面白いですね、あの先ほどのペトロチャイナとか、
はい、
チャイナモバイルとか、はい、出てこない。
そうですか、
うん、だから本当に稼ぐ力っていうことで振りにかけると、時価総額、単純時価総額の世界500社っていうのはちょっと風景が変わってくるということなんで、これもねぜひ参考にしていただきたいですね。そう
ですね。ではその2です。業績情報修正の可能性が高い企業ランキング。
またランキングか。
その1はグローバルな視点で見たものでしたよね。今回は日本企業中心に、はい、ということですね。
これはですね、ちょうど今4、6月の4から6月期の決算が、はい、発表が山を越えた時期ですね、
はい、
それで日経ベリタスとしてですね、この日本株について、分析をしたということなんですけども、はい、ちょっと分かりにくいのはね、4、6月期の経常利益、うん、この四半期に稼いだ利益が、必ず企業は通期の予想と立てるんですよ、利益の、
ね、
この年間の予想に対して何パーセントこの最初の四半期でいったかということ、これすごいですね。これアーネストワンっていうね、戸建て住宅の会社があるんですけども、はい、この会社さんはですね、年間予想計画利益の、327%、四半期で稼いじゃった、うん、
この後もこの調子で稼ぐと大変。
それはねちゃんと抑えてます。当事者も、うん、そう簡単にはいかないと言っていて、はい、これだって計画ですから、計画をどう立てるかによって基本的に違うし、
確かに計画をすごく低く見積もったら、うん、ここビューンって上がっちゃ
う。そうですね、業績情報修正の可能性が高い企業ランキング、これはね20位までも載ってます。ぜひこれは参考にしていただきたいです ねと言って、はい、下に目を向けると、
鈴木低迷の影に上振れ余地。
鈴木という自動車メーカー、はい、ご存知ですかね。
もちろんです。
この会社の分析、まあ、低迷っていうのはですね、トヨタさんとかホンダさんとかのがこの四半期脚光を浴びてね、業績が急回復してると、はい、いうことで地味なんだけども、だから株価がねあんまりこう勢いよく戻ったりはしないんですよ。ただしよく見ましょうということで、
はい、
この会社のねコストダウンが生半可じゃなくて、
はい、
これは15日付のね、日経新聞、
はい、
をご覧になっていただくと分かるんですけどね、すごいですね。鉛筆一本から社長決裁にする。
社長決裁、
鉛筆一本ですよ。
仕事が増えすぎて大変なことになりません、
うん、これね、うん、もう分かるんです。だから断言していっちゃいます、
はい、
これはね社員の意識改革のためにやってるだけ、うんうん、でこれでやっぱり社員が閉まって、世界で生き残るためにはやっぱりそこまで徹底してコストを下げようと、
無駄をなくしましょう
という、
ね、意識改革ですね。本当に
この次の記事はね、はい、いい記事ですね。 株価はあまり戻りが強くないんだけども、はい、収益の安定度を群を抜くと、スズキは四半決算、開示以降営業損益が赤字に転落したことはない。やっぱり鉛筆一本だよ、
そういうことですね。
企業のね、物作りってそういう会社です。
その3です。 FRB 遠い出口想定化ということですけど、
真理を言わなきゃいけないですか。
はい、3つの真理、
3つの真理でもな、真理はですね、遠いですね。アメリカの経済はね、はい、なぜかさっきバブルの崩壊の話を、再生成の話をさせてもらったでしょ。でこれもやっぱりね、20世紀大恐慌以降もパターンはこれはもう決まっている、はい、まず金融機関が立ち直っていくフェーズがある、はい、そうしないと経済の血流が流れない。で今回もアメリカはね、大手の証券会社割といい決算、持ち直してきましたね、はい、それからその事業会社、製造業だったり小売業だったり、そこの収益が金融の立ち直りを踏み台にして、ステップにして、踏み台っていうのを言うよね、はい、ステップにしてまたそこで、回復しっていう、最後に残るのが雇用と消費ですよ、うん、その企業で働いてる人の雇用が戻ってくる、所得がちゃんと安定して回復していく、そこまで行って出口戦略っていうけども、はい、そこまでやってあと政策を通常に、出口戦略って分かんないよね、うん、よく言われるけど、そういう回復をきちんと最後の雇用と所得のとこまで行って通常の政策に戻すというのが出口戦略ですから、これはリスナーの人もね、間違いないでほしいっていうか、知っておいてほしいことなんですが、それで言うと、
まだ雇用が持ち直してないですよね。
これ、うん、アメリカ 9.4、 これ無理で、欧州も 9.4 でしょ、
はい、
これがきちんとやっぱり 7% とかね、あたりまで、日本とちょっと違うんですね、うん、日本は今もう最悪の数字に近い
5.4 です。
これでも最悪の、これ日本経済というのはそういうちょっと別の経済体系、経済システムなんで、そうなんですけど、問題は日本もやはりこれが 4% に以下に下がってくることが必要、同じようにアメリカもね、とりあえず 7% ぐらい
も、 7% 台ですか、
うん、それと あとはですね、住宅の、ところ、やっぱり今回のアメリカの金融危機は住宅ローンのところで、住宅市場の崩壊から始まってるんで、そうですね、住宅のなんとかな回復っていうのは、ね、これはあれなんですね、この間の4、6月の実質の GDP の速報値が出てますね、はい、これ全体で言うと 1% 減と、まあ底入れを伺う水準まで、戻ってきたんだけど、でも民間の住宅投資はまだ 29.3% 減、前の金額比べてね、はい、これは大きいですよ、3割だから、
う
ん、その前の期の四半期の統計の時の住宅投資の落ち込みが 38%、 これに比べれば良くなったという程度だから、おそらくね、世界のエコノミストはこれがいつ、
はい、
マイナスの幅が2割に落ちていくんだろうと、私は2割でもダメだと思うな、
そうですか、うん、
これはやっぱり1桁に近づいていく、だから1割に近づいていくのがいつなんだということで、これはね、諸説あるんですが、はい、私は一貫して来年にならないと戻らない、
来年以降の話であると、
うん、というふうに思いますね。だからアメリカの景気の回復を見るのはね、1にも2にも住宅の状況を見ましょうということですね、
はい、そこが真理ですね、
だといいな。
皆さんの気になるトピックはありましたでしょうか。詳しくは今週発売中の日経ヴェリタスをご覧ください。日経ヴェリタス、今週の3つの真理でした。ここで日経ヴェリタスマーケットオンラインのご紹介です。気になるあの会社の業績はどうなっているのか、日経ヴェリタスマーケットオンラインなら企業の最新情報をいち早く知ることができます。日経の記者が独自に取材したニュースをこれまでにない速さで発信、そのニュースが市場にどんな影響を与えるのか、日経独自の視点から分析する解説も速報します。市場の動きを読み、企業の業績を知るための豊富なデータや様々なツールも備えて、 個人投資家の皆さんの資産運用を24時間バックアップします。購読料は月額2100円、日経ベリタスご購読の方には月額1050円でご提供しています。日経ベリタスマーケットオンラインの申し込みは会社がわかるで検索してください。今週の日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークいかがでしたでしょうか。井上さん今日もありがとうございました、
は
い、
久しぶりなんでね、はい、緊張しましたね。
でも井上さんならではのズバズバという解説、はい、すごく分かりやすかったです、はい、
これからもね、はい、おそらくこれからは3週に1回ぐらい出していただけるようなんで、
もちろんですよ。いつも通りのローテーションでよろしくお願いします。
楽しみにしてます。ありがとうございます、はい、
ありがとうございました。さて井上さん、今週発売中の日経ベリタスから新コーナーがスタートしているんです。は、大江真理子のモヤモヤトークというコーナーなんですが、うん、あのトークのトークが、はい、あの解説の会、はい、トークという字になってるんですよね。
洒落てますね。あのね、はい、これ私の案なんです。
そうなんですか。
威張っちゃった。ありがとうございます。
そうですか、はい、井上さんが生みの親。このモヤモヤトークなんですが、リスナーの皆さんからの経済や投資に関する疑問を私大江真理子が代表して質問すると、ベリタス本誌で編集部の方が解説してくれるというものなんですよね、はい、で、早速なんですけれども、今週はこんな質問いただいています。アチンさん、20代女性、大学院生の方からの質問ですね、はい、レバレッジの意味が本当に分かりません。これは数字で表されるものなのか、この数値がどうだと何を伺えるのか、よろしくお願いします、うん、ということですね。
答えですか。私今、
あ、今あの全部答えちゃったらダメです。これ紙面で回答いただくわけです。
答えたい中、もう衝動に駆られたね。
もやもやしてます。ダメダメダメ
ダメ。
ただレバレッジ、うん、これテコって意味ですよね、
う
ん、
レバーがね、レバーを引くとか言うじゃないですか、
はい、
だからテコ
テコ、
うん、それはテコはヒントですね
っていうのがヒント
です、ね、うん、これは投資用語なんで、テコを使ってどうするのかということですね、はい、
そうですね。負債依存などということよく言われますけれども、まあそのあたり詳しい解説は
来週ですね。
日経ベリタスの大江真理子のモヤモヤトークコーナーをぜひご覧ください、はいはい、このように質問がある方、ぜひラジオ日経のホームページからベリモヤのサイトにアクセスしてください、はい、
レバレッジ、
レバレッジもそうですし、
ビバレッジじゃない。
飲み物の感じですよ、はい、です本当にあの素朴な疑問で結構ですので、はい、どしどしお寄せください。採用させていただいた方には掲載された日経ベリタスに不詳私の会所帯のサインをキュキュッと入れてお送りいたします、どうぞご応募ください。
やだ、
はい、もちろん番組へのご意見やご感想、そして、マリコの今週のモヤモヤのタイトルコールへのリクエストなどもお待ちしております。
はい、お願いします。
景気の先行きが不透明な時代こそ心強いパートナーが必要です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みはフリーダイヤル 0120-83-4946 0120-83-4946、またはインターネット www.vs-headline.jp からお願いいたします。また先ほどご紹介しました日経ベリタスマーケットオンラインや、私が出演していますテレビ東京毎週土曜日お昼11時から放送中の田瀬康弘の週刊ニュース新書などもぜひぜひチェックしてください。もちろんこの日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトークもご愛顧ください。日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、それではまた来週です。お相手は
井上応援団長と
テレビ東京アナウンサーの大江真理子でした。
たい焼きなんですかこれ、気になってます。
たい焼きちょっと差し入れいただいたので、これからあの終わったら食べましょう。ああ、はい、日経ベリタス大江真理子のモヤモヤトーク、この番組はオリックス信託銀行、日本経済新聞社の提供でお送りしました。